Green Journey. Be the change you want to see in the world. Green Journey.
こんにちは、宇津木舞香です。さあ、グリーンジャーニー、今月8月は夏休みスペシャルとなります。子供たちも夏休みに入りましたね。大人の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。この夏はコロナの影響で海外に旅行に行くということも難しくなってしまいましたね。子供たちと一緒にずっと家にいるということも多いんじゃないでしょうか。そんな中で、今まで見たこともないような、味わったこともないような世界のお話を一緒に聞きながらちょっと息抜きしませんか？今月はですね、昔航海士だったおじいちゃんの海のお話をお届けしたいと思います。まずはおじいちゃんが大学時代に実習で南極観測船の宗谷の随伴船として調査に出かけた最初の航海のお話からスタートしていきましょう。
私はまあちっちゃい時からとにかく海が好きで船に乗りたくて、まあ船に乗れるような学校を選んで、ここ今は東京海洋大学って言うんですけど、昔は東京水産大学って、それで水産は捕鯨もやるから、ほんで捕鯨も行きたくて、で捕鯨行ける道として水産大学を選んで、で大学のその航海士の免許を取るためには資格いるんですよね。乗船実習というのはね、1年間いるんです。これは出航の時、まだ当時昭和36年ですからね。でこの当時はあの戦後日本が南極観測を始めて、確か昭和31年か2年に南極観測を始めたわけです。日本がその時の南極観測船というのは海上保安庁の宗谷という船で行ったんですね。でそれの一応のうちの大学のこの海鷹丸っていうんですけど、これが宗谷の一応随伴船ということで、あの一緒に行って南極の南極洋の海洋調査なんかを、まだ未知の海だから、だからあの宗谷と一緒に、まあほぼ全然行動は一緒に取らないんですけど、一応随伴船ということで行って、これ海洋調査なんかやって、で我々の時それが31年から2年が第1回目で、我々の時は36年から5年経って、36年から37年にかけて宗谷のまた随伴船だ、2回目の随伴船ということで行ったわけです。まだその当時はまだね、今の、あの宇宙旅行みたいな感じで、南極行くなんていうのはそれほどまだ珍しい体験だったわけだね。で今は名古屋港に行くと富士、あれが2代目かな、宗谷の後で、今はしらせかな。この時にこれ最初シンガポールに寄って、シンガポールからジャワ海を通って、ここにスンダ海峡、ジャワとスマトラの間にスンダ海峡というのがあるんですけど、スンダ海峡を通ってオーストラリアのフリーマントル、
すごいこれ、
でまあ主にインド洋で、インド洋で、まあ、海洋調査をやりながらずっと下がっていって、フリマントルがずっと南へ下がって南極海、氷山だよこれ。
わーすごい、これ見てみて、これ海の上に
氷だよ。わー、でその宗谷もいっぺんこういうのに取り囲まれて、ソ連の観測船オビ号というのに救援してもらったことあるんですよね。氷に囲まれて身動きできなくなって、宗谷の砕氷能力ではもう落ち着かなくて、それでソ連のオビ号というのは砕氷能力をもっと強大な船だったから、それ割ってもらって脱出したと、そういうこともあったんですね。それから南極洋へずっと南極を西の方へ行って、これサウスジョージア島というのがあるんですけど、で我々はあの1日ね、学生を半分に分けて、でペンギン の群生地行く半島、我々氷河の見学に行く半島分かれて、で、まあ、ペンギンの群生地行けばもっとこのペンギンの写真が撮れたんだけど、我々は氷河の方へ 行ったもんだから、こう氷河、氷河のすぐ目の前まで。もう今じゃもうだんだんもう溶けてくる、我々20年ぐらい前に南米 の氷河を見に行ったんですけど、もうすでにその時に氷河溶けて何メートル、年に何メートルか後退しとるって言ってましたからね。それからサウスジョージア終わって、それからまたずっと戻って、今度あこれから今度インド洋戻って、今度ケープタウン、ケープタウン、これはアフリカ大陸だよね、ケープタウン、ケープタウンに寄って、でこれいわゆる希望法、通称アフリカの最南端とは言うけど、最南端じゃないんだよ、ほんとはね、本当は、もうちょっとアグリアス岬地、もう少し東に、アグラス岬かな、それ本当はあるんですけど、まあ普通一般受けせ、名前から希望はかっこいいからね、名前から。それから本当インド洋をずっと戻って、でマラッカ海峡を通って、最後に香港か。でこれは気候、3月16日だから、
あれ出かけどうな
んですか、10月
10月の28日か、
地球のこう半分ぐらいぐるっと回る、
そうだね、この辺、これこの辺を、この辺を
地球を半分ぐるっと回ってくるような大航海。夫がそんな航海に出かけている間、妻であるおばあちゃんは一体どんな気持ちで待っていたのでしょうか。
若かりしおばあちゃんだよこれ。
素敵、それ、そうかそうか、
50何年前だな今当時だから、こういう新聞
1ヶ月もね、寂しいわ、待たされてる方は、
ね、そうだよね、だけどね、これがね、まあそういう時はそれなりなりに、いろいろなこと考えて、あんまりあれしないようにしてたの。
いろんなことを考えながら、あまり気にしないようにしていたというおばあちゃん、素敵ですね。さあ、大航海に出かけたおじいちゃん、一体船の様子はどんな感じだったんでしょうか。
我々はもう航海士だから定期的にもう働くあれがあるんだけど、その事業部は行く間はこれといったこういう準備作業はもちろんあるんですけど、デッキをね、板加工したりなんかする、それの人たちの一応娯楽を兼ねて赤道祭というのをやるんですよ、赤道通過の時にね、赤道の近くの人は何も思わないけど、我々日本の中緯度におる人は赤道なんて、
ね、
なそ
っか、
いよいよ南半球へ入るんだよと、
なるほど、それでやるんだ、祭りみたいに、
で事業員の人が250人ぐらいいますからね、
そんなに乗ってるんだ、
全員で船員も入れて300人ぐらい乗ってるから、我々船を動かすものとしては300人の大げさには300人の命を預かっとるわけですよ。
波が来た時なんかね、怖いだろうな、
だからね、仕切る時は荒れる時はね、でコースをこう今こういうふうに走ってて波がこう来て、ある程度揺れが大体決まってるんだけど、今度コース向きを船の向きを変える時は、ね、船内放送するんですよ、あと10分後ぐらいコースが変わりますって、これで揺れ方が違ってくるわけですよ、だから食堂なんか全部ね、食堂なんかこう枠が出るようになったの、少しテーブルの端に少しこのぐらい、茶碗がみんなすっとかな、ここで止まるように茶碗の皿が
さーっと行
かないように、テーブルはみんな
そう、机の縁子が全部高くなってるんで、こうやって、
こぼれないようにね、
船が揺れて、
そうしてもお皿が落ちないように、お味噌汁がこぼれないように、
それはすごいな。
それとね、一番面白いのはね、洋服ロッカーあるでしょ、ロッカーにはね 特殊なね、こういうね、肩だけのショルダーカバーじゃないけど、ここだけのカバーを作っていくんですよ。ということは、ロッカー前からこう、船しょっちゅう入れてるから、あと、
ロッカーの
お洋服がしょっちゅうぶつかるでしょ、傷むから、カバーかけとかね、ここ。しょっちゅう、だから、ここだけのもう全部の必要ないから、肩のだけのカバーを。
面白い、うん、あ、じゃあ洋服かけるときにカバーをかける
か、うん、カバーにしないと、うん、そうしないともうここ擦れちゃう。
あ、そうなんだ、うん、船の中ってずっと波でこう揺れてるでしょ、うん、ハンガーにかけたお洋服はずっとこうやって揺れてるので、うん、で、ロッカーの壁にゴンゴンゴンゴンって肩が当たってると肩だけ破れちゃう
の、肩が破れちゃうの、ここ
長い間、3ヶ月だから100日ぐらいずっとガンガンガンガンってやってて、ここ破れちゃうから、こうカバーをかけてハンガーでロッカーにしまうんだよね。船の中でお父さんたちが食べるものは、
いや、ちゃんとあのまかない部がっていうのがあって、シチュー部っていうのがあって、あ、専門のみんな3食3食っていう全部、だから半年分の食品をみんな積み込んでいくわけです
ね、う
ん、まあ、半年分いっても途中にその長積み船っていうのが来るんで、そういうのは時々新しいものを補給してもらうことはできるんですよね。
え、何食べてます？納豆とかあるの？
うん、まあ、
納豆とかない、
うん、まあ、いろんな結構やっぱりね、
結構いろいろあるんだ、
うん、あの、普通のごく普通の、
あ、そうなんだ、
まかないも大変ですよけどね、うん、
想像もつかないようなことが船の中ではたくさんあるんですね。見せてもらったアルバムの中にはおじいちゃんの綺麗な筆記体で英語でいろんなことが書かれていました。スタッフが気になることを聞いてみましたよ。
お父さんは英語とかも喋れるんですか？
まあ、カタカタでね、なんとか。
なんか、これね、流暢なこう、筆記体の字とかも全部書かれてて、
そういえば、
その当時だって英語を学ぶなんてね、
ね、
なかなかないかなと。
確かに。
いや、あの、仕事は大体外国行っても、向こうのハーバーパイロットなんか乗ってきても、みんな英語で喋るからね、やっぱり。英語で一応、この、やり取りはしなきゃいかんから。まあ、最低限の、業務用語ぐらいはね。
すごい。
世界を渡り歩いてきたおじいちゃんにも危機一髪、命がけの出来事がありました。嵐の日、おじいちゃんはどんな風に乗り越えてきたのでしょう。
40度、50度ぐらい、50度ぐらいのあたりは、いつも偏西風がボンボンボン吹いてて、ものすごいしけるんですよ。しけが多いんですよ。まあ、通称暴風圏、暴風圏に。
あ、そうなん、いつも、うん、強いんだ、風が。だいたい、
うん、1週間のうち4日か5日は風強いというような海域あるんですよ。それを通過してと、まあ、60度近く、50何度か60度近くも下がると静かな。
船はもうこんなの。
うんうん、
あ、やっぱりそうなんだ、うん、嵐に会ったことありますか？
あるある。
あるんだ、どうしたんですか？
うん、それもね、一番、まあ、印象残ったのは、これだけ忘れられるのはね、もう偏西風がもう何日も吹いて、うんうん、箱20メーター、うん、20メートル、波の高さ20メートルの波、そういうの
高すぎてよくわかる。
よくね、台風の時に台風 の近く来ると、あの東海道の遠州などやとか房総沖では台風通過時は波の高さ10メートルとか11メーターという、しょっちゅう台風来ると言いますよ。それが11メーターというか20メーター、波があんな来るのに、あんな上からうわーって来るわけだよ。
本当にじゃあ映画で見るみたいな。
そうそう。
船はどうにする
んだろう。だから横向きにするたらひっくり返っちゃうから。だからこう、この波に向かってまっすぐに。
え、じゃあ直角に上がっていくの？
うん、上がっていく、
ただ
上がっていっても今度プロペラ回しすぎてスピードつけるとドーンと波の中突っ込んじゃうわけだから。
突っ込んじゃう。
うん、突っ込んじゃう。もう本当船がパキッといく。だから要は波の間に間に波に
こう波に
ああそうなんだ、うん、もうそれもうといってあまりスピードを落としちゃうと今度舵が効かなくなっちゃうから。
ああ、そうなんだ、うんうん、
火事が効く程度にの 最低速だね、低速でも波直角にこう波乗りふわ
ーすごい。その時はもうあれこれは大丈夫かなっていう気持ちで、
ああそれはもうそれこそ
命がけですよね。
もう気が気じゃない。
ああやっぱそうだね。
そういう経験が、まあ、1回だけ。へ一番の
よくぞ無事で、ね
ね、で両船のもう一つ の船はもう一杯の両船はまっすぐ近くに一緒にこうやってたので、やっぱりスピードの調整間違ってドーンと突っ込んで波かぶってブリッジの前のこのガラス全部割られたこと。
一応あの沈みがして
沈みがしてそれだけ済んだんです
ね。
波の力でね、
うん、すごいガラス割れるんですね。 そこそこ分厚くしてある、
うん、あそうですね、もちろん。
すごい、うん、
それって救難信号とかで SOS みたいにやるんですか。
いざとなれば出すけどね、そりゃ、うん、まあそこまでは至ら
ない。その信号のあれを分かるわけですよね。
いやもうそれはね、今度また通信部っていうのがあるんで、
ま
あ、分担が違うんですよ。通信部っていうのがあって、通信士っていうのは専門の人がいて、
海の上をこう航海するときってもう何にもないですよね、退屈に、うん、
退屈だよ、それ退屈だよ、
ね、3ヶ月もでしょ、うんうん、もうずっとこう、うん、何もないとこずっと、うん、まあ、まあこっちだろうみたいな、
うん、何してるんですか、うん、
やっぱり4時間航海士普通は4時間当直をやって8時間休んで4時間当直、
う
ん、
4時間ごとな
の、4時間ごと、
例えば
4時4パー4パーワッチというと 4時8時で、夕方の16時から20時、
1日8時間労働が2回に分かれてる。
そうすると2人ぐらい、2、3人乗ってるってことですか、
うんうんうん、それとブリッジってこの船橋には航海士とあと操舵手というのが、
あれブリッジって何だ、
ブリッジのこの
看板で一番
上のところ、一番上のね、
船には航海士だけでなくいろんな専門の人たちがいて、みんなで危機を乗り越えてきたんですね。さてそんな船ですが、昔は今のような GPS 機能はありませんでした。どんな風にして航路を進んでいったのでしょうか。
ちなみにその当時はその電子式のこう計器とかっていう
まだその我々の頃な、今じゃね、はあはあ、GPS で
も
う、まあ、なんだ電子解像っていうのがあって、うんうんうん、ガラスのところがあって GPS で測って計測でポイントが出るようになっとるらしいですよ、はいはいはい、我々の頃はそんな電子機が一切ないから、はい、もう世のコンパスと六分儀って昔は天足柱があって、はい、太陽と星なんかあって、それで位置を推定していくと。天足っていうのはもうガリレオの時代から続いてる、よくあれだけのことを調べたようなもんだなと思うんですけど、星にしても太陽にしても今何時何分には太陽はこの位置この高さにいるっていうことをもう
暦
でも分かってるんですよ。
そうか、
ね、場所によってさ太陽の高さが違うからさ、うん、
だから
この時間にこの位置にあるってことはこの場所だってことが分かるんだって、
うん、今、まあ、ちょうど今3時でしょ、
うんうんうん、
天足の暦で今3時には太陽は北緯何度53度何分にいると、
うんうん、
ね、いうことを分かってるわけですよ。
うん、
それをここで水平線と太陽の角度を測って六分儀中の、
うん、あ、じゃあもうその高ささえ分かれば、
あと星もそうです。星も3つぐらい見てね、星もこの星はあの星は何度に測れるところは地球上からここにおれ何度に測れるところどっかにこっちあるで、こっちの星見るとこういう、でこっちの星見るとこういう星、
ほん
とじゃあこの3つの線が集まったと交わったところが今の位置と、
あ、そうい
うこと、原理はそういうことなんですよね。
じゃあやっぱりちょっと 行ってるうちにずれてることもある。
あるある。
ああそうなんですね、うんうん、
まあ、ある程度まあだから今の話太陽の中じゃあんまり関係ない、うん、少々2キロ3キロ10キロ半ずれちゃってもあと推測だから
目的地にさえつける。
ここ今日はここだったと、うん、で昼はこういうふうに45度でスピード12ノットで走ってるから昼にはここだという、うんうん、だけどこう向けていくんだけど潮の流れとか風で流されたね、うん、実際はこう走ってるつもりがこう走ってるかもな、うんうん、だけど、まあ、ここでまた推測ここのはずだったけど、うん、転速なんかやってみたらあここだったと、
う
ん、こことまた次修正してここ行くため今度角度もうちょっとこっち向けて走ってくる、それの繰り返し、
うん、あそうか、うん、何時間かおきにこう計算して今の場所を確認する、うん、そうそう
確認して、
そうかそう
か、陸が見えるときはいいんですよ。
あそうです、
ね
う
ん、陸が見えるときは陸はね、あそことこことここなんだこうやって
ああそうかそうか
ってくる。あじゃあ今ここにおるなということなら3点交差法っていうのかな、まあ2点でもいいんですけど、うんうん、確認のため大体3箇所、うんうんうん、ここ今あそこのあれが富士山だったら富士山、うん、富士山を360度0度に見ると、うん、ちょうど静岡沖へ例えば走った時ね、うん、伊豆半島のなんか天城山が70度に見えると、うん、70度、うん、あと360度と70度をこう引いたところ、こう交わったところは今自分にいるところということが分かる。
全部角度でこうやっていくんだ、うんうんうん、
コンパスでね、
へー、うん、すごい。
だけどその何も見えないときは、うん、そう今の話水族、うん、
結構それでもそんなに誤差なくいける
ん、ね、うん、まあまあ我々がねいつも思うんだけどトンネルがね、うん、トンネルをこっちから掘ってきたらこっちから掘ってちゃんと、
うんうん
うん、ね、うんうん、
あるんでしょ、
うん、
で貫通するわけでしょ、あれも俺れから不思議でしょうがないんだけど、
お父さん
で
不思議なの同じようなことをやってるけど、へえ、うん、面白い、うん、
太陽の位置や星の位置を見て自分の進むべき道、そして自分がいる場所を知っていく、すごい技術ですよね。さあそんな話をしていたら、おじいちゃんの持っているものに興味津々の子供たちがたくさん集まってきましたよ。
これはねクジラのね、ちょっと、ま、うん、マッコウクジラの写真がないんで、
あ、マッコウクジ
ラ見た、マッコウクジラってこう頭がこうあって下の方で口があってこう開くでしょね、口がね、ここに生えてる、
も
うここに生えてる歯だよ、これマッコウクジラの。
これは巨大だ、
これはヒゲチって、これはシロナガスクジラ、これはイワシクジラ、中
これはクジラだけど、
これも
これとこれでしょ、
それね、耳の骨があって、
クジラの耳の骨、ここにさ、ちっちゃいエビちゃんとかが引っかかって、
そうそうそうそう、
ご飯になるんだよ、クジラの、うん、
何してるのこれ、
でもおじいちゃん、これなんですか、これ、
うん、それはね、
どうしよう、
それ、あの、気圧計、はい、磁気気圧計って言って、うん、まあ今こんなもの使ってる、あれは気象台なんかのこんなもの使ってないんですけど、
おーすごーい、
これが今のこれ今の気圧で、これがあのゼンマイ式で1週間巻きなんですよ、
へー、
ただからこれゼンマイ切れちゃって今3日ぐらいしか持たないんですけど、1週間巻きの1週間でゼンマイ巻くと、これがずっと1週間経って一回りするわけですね、
気圧が測れるんだ、
う
ん、
そうそう、
今でもちゃんと今
でも、うん、大体、まあ、正確なあれじゃないんですけど、
これ見て天気を予測したわけですよね。
そうそうそう、
次雨が来るのかとか嵐が来るのかとか、うんうん、
だんだん下がってくると、
あ、見て見て、
天気だんだん悪くなってくるなという、
いかがでしたか、航海士のおじいちゃんのお話。大人でも手に汗握るようなワクワクするような時間でしたよね。この夏は実際に外に行くということは難しくなってしまいましたが、こんな風にいろんな人の話を聞いたり、自分の中を充実させるインプットの時間にしていけると またいいのかもしれませんね。暑い日が続きますが、お体ご自愛くださいね。また来月のポッドキャストでお耳にかかりましょう。ここまでのお相手は宇津木舞香でした。それではジャーニー。
グリーンジャーニー。Change you want to see.